小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週はリスナーの皆さんからいただいたメッセージをご紹介しました、大変熱心に勉強されている女性からのいくつかの質問に答えていただきましたね。
そうでしたね。ちょっとね、あんまり正確なね、あれを求めすぎてるかなっていう心配もちょっとするけどね、
はい、
つまりこういうためにはどうすればいいかっていうのがね、こうきちんと答えとして出てこなきゃいけないみたいだと、ちょっと心配でね、はい、大事なことは自分で考えることの方が大事だからね、なんかあんまり答えを求めない方がいいんじゃないかなって気がしながらお返事してました、
親としてはいい加減にっていうのも大事かもしれませんね。
そうだね。そうですね。
今日もリスナーの皆さんからいただいたメッセージをご紹介します。今日は男性の方からです、仕事や子育てに小沢先生のお話を参考にさせていただいております。特に今は中学3年生になった娘を育てていく上で、先生の何度も触れられている三年寝太郎のお話のおかげで、子どもの成長を多少穏やかに見守られるようになった気がします。ところで、昔話へのご招待で一度料理をテーマにしていただけませんでしょうか。料理が神話学にとって重要な主題であるとか、映画や小説の食べ物の扱い方が登場人物の描写に重要な意味があるという記述を見かけることがあります。物語について考察されている小沢先生は、物語における料理についてどう考えられているのかをぜひお聞きしたいです。できれば食べ物を興味深い形で取り扱った物語なども紹介していただける機会を作っていただけないでしょうか、ということです。
なるほどね、あの料理に興味がある方なんですね。ご自分でもなさんだかもしれないね。あの神話学っておっしゃったけど、神話と昔話はちょっと別だからね、今僕がお話しするのは昔話の場合なんですけどね、確かにね、食べるってすごい大事で、神話学の方で言えばもちろん食べるはすごい大事なんですよね、それから民族学の中でもみんなが集まって食べるってのは大事な行事でしょ、ですから寄り合い、いろんな形の寄り合いも、結婚ももちろんですさ、いろんな、だからその食べる、そういう意味でのね、社会の中での食べることの役割ってものすごく大きいんですね。これはやりだすときりがないぐらいたくさんある。ただ昔話の中に限定していくとね、あんまりいわゆる料理というほどのものはないんだよね。餅とかさ、そういう食べ物は出てきますけどね、お料理と言えるほどの料理はあんまり昔話には出てこないんだな。でもね、食べ物というふうに広く理解していけば、昔話は実は面白いんですよ。とっても面白いことはたくさんあるんです、まずね、一つ聞いていただきたいのは、天からぼた餅っていう話なんですよ、これはね、天からぼた餅が落ちてくる話なんですけどね、これは東京の話ですね、昔あるところに大層貧乏な村があった。村人たちは毎日毎日畑へ行って、泡や冷えを作って暮らしていた。この村のある家におっかさんとせがれがいた。せがれは畑仕事が大嫌いで、毎日遊んでばかりいた。おっかさんは汗水流して一生懸命畑仕事をしていた。村人たちは、せがれはもういい加減大きくなっているのだから働けばいいのに、と言ったり、おっかさんが仕事をさせないからせがれもする気にはならないのだろう、と言ったりした。ある時、畑に作るおかぼという米を少しばかり植えたらたくさんできた。おっかさんが、今日はな、お米がうんとできたからぼた餅にしてやろうか、と言うと、せがれは、ああ、おら大好きだから作ってくれ、と言った。そのぼた餅のおいしかったこと、それからというもの、せがれはお腹が空いてくると、おっか、ぼた餅食いてえよ、おっか、と言った。そうか、ぼた餅食いたかったらな、今夜こさえてやんべから、お前も少し働けや。何して働くべな、そこの草むしれ、そうすれば今夜ぼた餅作ってやるからよ。そこでせがれがいくらか仕事をすると、ああ、いい子だ、おっかは助かるよ、じゃあお前が働いたからぼた餅作ってやるよ、と言って、おっかさんはまたぼた餅を作ってくれた。 遊んでばかりいたせがれもそのうちだんだん働き者になっておっかさんの手伝いをするようになった。そしてお腹が空いてくるとまたおっかぼたまち食いてえなと言った。ある時おっかさんは働きすぎてぽっくり死んでしまった。せがれはおっかが死んでしまった、もうぼたもちをこさえてもらえねえのかな、おっかぼたもち食いてえなとつぶやいた。それから村人みんなで弔いをして野原へおっかさんを埋めに行った。せがれはおっかはおらが働いた時いつもぼたもちこさえてくれたよな、おら一生懸命働くからまたぼたもちこさえてくれよなと言った。ある夏の暑い日、せがれは一生懸命働いたので疲れてしまって木の陰に寝そべっていた。そして天を見上げて、おっかよぼたもち食いたくなったよ、おっかぼたもち欲しいなと言うと、突然天から紫の風呂敷がひらひらひらっと地面に降りてきて、そこへぼたもちが一つ二つと落ちてきた。これはおっかが作ってくれたぼたもちだ。せがれは座ってぼたもちを食べ始めた。そこへ一人の侍がやってきた。侍は腹を減らしていたので、どうだ小僧、それを一つわしにくれないかと言った。いや、やらない、今おっかに頼んで天からもらったんだからやらない。天からもらったってことがあるか、人をバカにするとただじゃ済まないぞ。本当におらがおっかに頼むと天から降ってくるんだ。じゃあお侍さん賭けをしよう。お侍さんがこの袋いっぱいお金をくれるんだったらおっかに頼んで天からぼたまちを降らしてもらってやる。よかろう。だが先に金をやればお前は嘘を言って逃げるから、今ここで見ているうちに降らせてみろ。そこでせがれは天に向かって、おっかな、今よおっかからもらったぼたもち食べてたらこのお侍さんがぼたもちくれないとおらを切るって言うんだ。だからおっかもう少しぼたもち落としてくれろやなと大きい声で叫んだ。すると天から紫の風呂敷がひらひらひらっと地面に降りてきて、そこへぼたもちがぽったんぽったんと落ちてきた。これを見た侍は、これは本当に神様か何かのお告げの子だと言って、ではぼたもちはもらっていく、金は必ず持ってくるからと言った。ダメだ、このぼたもちはおっかにもらったんだから今ここへお金を置いていかないとやらねえ。そこで侍は仕方なく金を出した。せがれはぼたもちを渡した。そのうちいつの間にか、あれは神様の子かもしれないという噂が立った。せがれはおっかさんにぼたまちを落としてもらってはそれを売って暮らしていた。やがて大層金持ちになり、いい家を建ててきれいな嫁さんをもらい幸せに暮らしたんだってさという話なんですよ。
そんなにぼたもち食べたかったんですか。
大変食べたかったんです ね。
でも幸せになったんですね、
幸せになったんですね。昔話ってね、いいですよ、こうやってね、亡くなった人が天からぼたもちも落とせるんだからね。昔話の世界ってのは何でもありな、
自由ですね。
自由です。美味しいでしょうね、きっとね。これ昔の人にとってさ、ぼたもちって本当に美味しいごちそうだったでしょうからね、だからこれは切実な話だったと思うよ。いい話だと思うんだ、この話。初めのうちとっても悲しいけどね、お母さんのことを言ってるところ。それからもう一つね、今度は静岡の話なんですけどね、逆に柏餅を作らないわけっていう、今度は作らないこの理由、柏餅を作らないわけ。小山町に川を挟んで東側を川向かい、西側を川西と呼んでいるところがあります。昔この辺りでは端午の節句になるとどの家でも柏餅を作っていました。ある年の端午の節句に川西にみすぼらしい格好をした一人の旅の男がやってきました。旅の男は一軒の家を訪ねて、柏餅を一つ分けてくださいと頼みました。けれどもその家の人は、旅の男の顔や体がすすけ、髪はボサボサ、ひげは伸び放題、着ているものは汚れてボロボロだったので気味が悪くなり、お前にくれるものはない、あっちへ行けと追い払ってしまいました。 そこで旅の男は隣の家へ行き、かしわ餅を一つ分けてくださいと頼みましたが、ここでもその姿を見た男の人に断られてしまいました。それでも旅の男は一軒一軒回って、かしわ餅を一つ分けてくださいと頼みましたけれども、どの家でも追い払われてしまいました。旅の男は怒って、これからは二度とかしわ餅を作れなくしてやる、もしかしわ餅を作ったら疫病を流行らせてやると言って村を立ち去りました。次の年の端午の節句がやってきました。川西では旅の男の言葉を信じる者と嘘だという者の二つに分かれました。嘘だという家でかしわ餅を作ったところ、子供が疫病にかかり、近所にも疫病が流行ってしまいました。その次の年の端午の節句にも、旅の男の言葉を嘘だという家でかしわ餅を作ったところ、また疫病が流行ってしまいました。その次の年もかしわ餅を作った家があり、また疫病が流行ってしまいました。家族みんなが疫病にかかり、よそから看病に来てもらった家もありました。それからというもの、川西ではかしわ餅を作らなくなりました。川向こうの親戚や知り合いは、川西の人たちが端午の節句にかしわ餅を食べられないのでかわいそうだと思いました。そこでお重にかしわ餅を入れて持っていくことになりました。川西ではかしわ餅の入っていたお重にはお赤飯を入れてお返しをするようになりました。よそから川西にお嫁に来た人も、家の人から寄せっていうもんはやるもんじゃないと教わり、かしわ餅を作りませんでした。今でも川西ではかしわ餅を作らない家がありま す、 って言うんですね。これね、時々あるんですよ。この村では何々を作らないっていうのがね、結構ありますね、
うん、
お正月には何々を食べないとかね、みんなが食べるものを食べないとかね、時々あるんですね。こういうの、いわゆる禁忌ってやつですよね。何々を禁ずる、案外強いんです、そのタブーはね、これはあの旅人が来てそれにケチをして、かしわ餅をやらなかったという、それのたたりというかな、罰としてそういうことが起きるね、時々ありますね、でしかもそれがね、大抵その時はね、どの村でも食べるような、世間ではどこでも食べるようなものを食べないっていう風になるんですよね、非常に特殊になっていうになるのね、もう一つね、これも割と有名な話なんですけど、丹波篠山ってあの黒豆で有名なんですけどね、そこの話なんですよ、不思議な黒大豆という話です。昔々丹波篠山の川北に大変情け深い大臣が住んでいました。村の人たちも大臣の仰せをよく聞いて仲良く暮らしていました。大臣って金持ちのことなんですけどね、ある春の日、大臣がいつものように氏神さんへお参りに行くと、ボロボロの衣を着た旅のお坊さんが道端に倒れていました。大臣は気の毒に思って家に連れて帰りました。お坊さんは大臣の家で親切にされましたが、しばらくは病の床についたままでした。その年はどうしたことか、田植えが近づいてきても一向に雨らしい雨が降りませんでした。川北は水の不便なところで、雨が降らないと田植えができません。よその村では苗が青々としているのに、この村はひび割れた田んぼばかり。村の人たちは困り果てて、どうしたらよいものかと相談をしました。今年はもう米も取れへんで、昔からよそもんが入ると不幸があるというやないか、あんな坊主を入れたさかい、こんなひどいことになったんや、そうやそうや。そのうち村人の一人が、なんぼ大臣のなさることでも、よそもんをいつまでも村に置いとくわけにはいかん、早う出て行ってもらおうと言い出しました。そうやそうや。村人たちは大臣の家に押しかけ、坊主出て行けと石を投げたり戸を壊したりし始めました。お坊さんはたまりかねて村人たちの前に現れ、私は大臣のおかげで病気が治りました、すぐにも出て行きますから、どうか大臣の家に石を投げたりしないでください、その代わり皆さんの叶えてほしいことは何でも叶えてあげますと言いました。ほんならこの豆に芽を出させてみろ。村人の一人が真っ黒にいった白豆をお坊さんの目の前に突き出しました。 お坊さんは3、7、21日の間お堂にこもって願をかけました。その後白く干上がった田んぼに隙を入れお経を唱えながら一粒一粒煎り豆をまいて旅立っていきました。7日も経った頃黒い煎り豆から青い芽が出て村人たちは驚きました。豆の木はぐんぐん育ち秋には大きく肥えた鞘がどの枝にも鈴なりにつきました。村人たちが豆かちを始めると大粒の黒い豆が飛び出しむしろの上はみるみるうちに黒い豆の山になりました。えらいこっちゃ白豆が黒豆になっとる。あのお坊さんえらい人やったんだなと村人たちは大喜びしました。そしてお坊さんにひどい仕打ちをしたことを後悔しその徳を後々まで語り伝えました。それから丹波笹山では黒豆を大切に育て続けています。今でおしまいってました。これ日本である弘法大師のね業績を称える話の一つだと思うんですよね。日本中にあるんです。弘法さんが日本中を歩いたことになってるのは伝説ではね、でどこへ行ってもこうやって不思議なことを起こしてるんですよね。その一つですね。で面白いですね、白い豆が黒くなったというね、白い豆を黒くしたという、だから今でも丹波笹山で本当黒豆ってのは有名でね、名産っていうことに言われてるんですよね。そういうお話ね、というわけでね、昔話ではですね、お料理そのものってあんまり出てこないんだけど、こういうふうに食べ物というふうに考えたらね、相当いろんなものが出てきます。
そうなんですね、
面白い着眼点だと思いますよ。
今日はリスナーの皆さんからいただいたメッセージの中から昔話の中の食べ物に焦点を当ててご紹介しました。他にもいろいろ出てきますよね。
いろいろ出てきますよ、お坊さんがお餅を独占して食べようとしたのに小僧がね、夜それを見つけて、お坊さんがあっちっちあっちっちって食べると、小僧がそれを聞きつけて行ってもらっちゃうとかね、いろんな話あります。食べ物は、面白いテーマですよ。
そうですね、また改めて
取り上げてもいいですね。
さて来週のテーマは、
来週はね、日本の昔話を今鳥から始めてね、日本人と自然との付き合いみたいなことをまあやってたわけだけど、それの続きとしてですね、今度は小さい四つ足動物っていうかな、ネズミみたいなね、小さい動物と人間の話を聞いてもらおうと思ってます、
楽しみにしています、それでは小澤先生どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小澤敏夫昔話へのご招待。